小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今年はオリンピック・パラリンピックイヤー、パリパラリンピックまで70日余りとなりました。パリ2024パラリンピックは現地時間の8月28日から9月8日までの12日間、22の競技、549種目が予定されています。今日はそんなパラリンピアンを応援したいと動き出したある人たちの活動をご紹介します。東京都障害者福祉会館にやってきました。今日はここで目の不自由な方も触ってわかる書道、触覚書道の講座が行われています。この番組で1月にご紹介しました触覚書道、リモネンという有機溶剤をつけた筆で発泡スチロールに文字を書くと、みるみるうちに発泡スチロールが溶けていきます。この触覚書道はそのへこみを触ることで書いた文字が触ってわかる書道です。私も当時体験しましたが、リモネンは柑橘系の香りのついた透明な液体で、手についても汚れず手軽に楽しめます。筆圧によってへこみ具合が変わるところが、墨汁で書くときの、にじんだり太さが変わったりするのに似ていて、書道の醍醐味を感じられました。この日の講座の参加者は5人。この講座を主催している触覚書道国字協会の池山悦子さん、他の講師の方々、同行援護の方々、合わせて10人ほどの方が集まっています。書道というと静かに書くイメージがありますが、この触覚書道では終始いろいろな人が声を掛け合いながら賑やかに講座が行われていました。参加者のお一人に声をかけてみました。
今日はどんな思いでここにいらしたんですか？
もともと私自身も昔目が見えていた頃に書道をずっと幼稚園の頃から習っておりまして、唯一続けられた習い事で、すごく好きだったんですけれども、ちょっと視力を失ってから、それができなくなってしまったっていうところに、ちょうどその同じように目が見えなくても書道をされている方がいらっしゃるんだっていうところで、すごく関心を持ってこちらに来ることとなりました。
今日は何ていう文字を書かれたんですか？
本日はパラリンピックに出す文字ということで、頑張れというのカタカナで書きました。
はい、どうでしたか？書いてみて、カタカナの、頑張れ4文字もなかなかこうバランス取るのが難しそうでしたね。
そうですね、この触覚書道って、その液の特性上、こまめにつけないとやっぱりどんどんこうかすれてしまうというところで、一回筆を離すとやっぱり次のスタートの位置が分からなくなってしまったり、その一つ一つの文字のバランスが取りにくくなってしまうというのでは、結構カタカナでも難しいなというのをすごく感じました。
でもね、もともと書道をやってらっしゃって、この触覚書道どうですか？この触りながら書く楽しさみたいなものはどう感じてますか？
そうですね、まだ3回目でちょっと不慣れな部分もあるんですけれども、やはりその自分がその書いたところがこう、すぐにへこんでくるので、 まあ、じゃあこの辺から次は開始しようかなっていうのが、まあ、触ってわかるっていう意味では、まあ、その昔やっていた会社も、まあ、その前の文字を見て次の文字のスタート位置を決めるっていうところに通じるところもあるのかなと思います。
いやすごいスムーズな筆運びでどうですか今日の出来栄えは。ご自身で今目の前に作品持ってきてますけど改めてどうですか。
ありがとうございます。そうですね、先生がすごくその開始位置とかをこう、うん、説明してくださって、はい、すごく、何回か練習したので、はい、まあそうですね、そこそこ納得のいく作品がですね、よかったです。
この日参加されていたお一人、袴田久美子さんにお話を伺いました。触覚書道に通われて3回目ということでしたが、両目の視力を失う以前に書道をやっていたということで、見事な筆さばきでした。練習を重ねるごとに上達されていて、納得のいく作品ができたと最後は笑顔で語ってくれました。さて、袴田さんのお話にもあった通り、今回触覚書道講座に参加された皆さんが作っていたのは、この夏パリパラリンピックに出場する日本代表選手への応援メッセージでした。このプロジェクトの経緯について、触覚書道国事協会の代表理事池山悦子さんにお話を伺いました。池山さん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
パラリンピアンのこの選手の皆さんにこの触覚書道の作品を送る、これどういうきっかけで決まったんですか。
実は2020年、東京でパラリンピックがあった時に何かできないかなっていう思いはあったんですが、その時点ではまだ触覚書道を立ち上げて日も浅くて何をしたらいいかわからなかったんです。で、今回まあ3年経って触覚書道の活動もだいぶ慣れてきたので、今年はこれだったら皆さんにそのメッセージを書いていただいて、それを一つの形にしてお届けできるかなっていう思いがあったので、この触覚書道講座の中で挑戦することにしました。
いや、かなりもう作品も揃ってきてますけれども、どうですか皆さんの出来栄え。
もう素晴らしいと思います。で、こちら今8文字十とか十とか長とかあるので、これも皆さんでその今回出場する種目の中にあるものを出して、これで一つと、あと上にその、ね、タイトルみたいな感じで作っていただいて、これをそれぞれの方に担当していただいて、皆さんが参加できるような形で今回いたしました。
いや、素晴らしいですね。今日書いてる姿も見せていただいて、皆さんが本当にこう工夫しながら思いを込めて書いてたのを見て、すごくこう胸が熱くなりました。
そうですね、皆さん本当に素晴らしいと思います。で、やはり同じね、視覚障害の選手の方たちにやっぱりこう応援メッセージとして届けたいということで、すごく皆さん意欲的に参加したいっていうふうに言っていただけました。
触覚書道でパラリンピアンに応援メッセージを届けようという今回のプロジェクトは、2020東京大会から池山さんの中にあった構想だったんですね。あれから3年、触覚書道講座の参加者も増え、満を持して挑戦ということになりました。皆さんがどんな作品を作っていたのかご紹介します。金色のシートに2024パリパラリンピック頑張れ日本という作品と、円形の用紙に書かれた8つの漢字が並んでいます。パラリンピックの競技に関連する漢字を皆さんで選んだそうで、競技の動きを表現した漢字、蹴る、投げる、飛ぶ、漕ぐ、泳ぐ、走るという字や、柔道の柔、体操の走といった競技の名前から選んだ漢字もありました。これらの作品を皆さんで書き分けて、最終的に一つの作品に仕上げています。蹴るとか画数が多い漢字もあるんですけれども、皆さんしっかりとした筆使いが感じられます。他の参加者の方にもお話を伺ってみました。
じゃあまずお名前をお伺いしてもよろしいですか。
川島真紀子です。
川島さん、よろしくお願いします。実際に川島さんも書かれたんですよね。
はい、大きいプレートを書きました。
あ、そうですか。どの文字ですか。
パラリンピックっていう横長のカタカナの 文字をずらっと書きました、
ねえ、はい、字数もちょっと多いですけれども、はい、書いてみてどうでしたか。
バランスがやっぱりなんだろう、右の方に行くによあの従って小さくなっていってしまうので、パラリーの運を一番真ん中に書かなきゃいけないっていう、そのバランスが難しかったです。
どうでしょう、この触覚書道あの当初からやってらっしゃいますけれども、こういうふうにこう人の応援にもこの触覚書道を使えるってなった時のこう喜びとか感想はどうですか。
そうですね、こうまだまだ知られてないものなので、しかもこう手で触って確認できるものなので、とてもこう企画としても面白いし、いろんな人と組み合わせて作れるものだから、うん、素敵なものになるんじゃないかなって思っています。
お疲れ様でした。今日は何ていう字を書かれたんですか。
あの体操の層っていう字です。
どんなところが難しかったですか。
あの右側に口を3つ書くんですけど、それをこうバランスよく書くのがとても難しいです。
そしてあの最初は四角に書かれてましたけど、はい、次に丸い形チャレンジされてましたよね。
丸が完成品になるものなんですけど、で四角はまあ練習用です。は
い、丸の方が書くの難しそうでしたね。
やっぱりこうなんていうんですかね、縦の感じっていうのを掴むのが難しいですね。あの四角だと横を触りながら縦をこう 感じられるけど、丸だとそういう手がかりがないっていうか、まっすぐを感じるのが、まあ、縦でも横でもそうだけど、まっすぐを感じるのが丸い方が難しいです。
いやそうですよね。そして今回書かれた文字が、はい、あのパラリンピックのゴールボールの選手の、ね、応援になるんですよ ね、はい、どうですか。
あなんかもう応援になるかどうか分かんないですけど、でもちょっとでも喜んでいただけたらいいかなって思います。
参加者の中から川島真紀子さん、星香理恵さんにお話を伺いました。見えない中でバランスよく書くことにお二人とも苦戦されていましたが、そこに楽しみややりがいを見出して何度も練習されていらっしゃいました。皆さんが一生懸命書いたこの書道作品は、後日ゴールボールの日本代表選手のもとに届けられることになりました。同じ目の不自由な日本代表選手たちがこの作品を触った時に、きっと皆さんの思いを感じてくださるんじゃないでしょうか。以上、今日は触覚書道講座の皆さんの活動をご紹介しました。お送りしてきました小鳩の愛、今日は触覚書道国字協会の皆さんの活動をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。触覚書道講座は東京都障害者福祉会館で行われています。興味のある方は触覚書道国字協会までお問い合わせください。ホームページに詳細が掲載されています。さて次回はこの作品をゴールボール日本代表選手のもとへ届けに行った様子をお届けします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。